あ、どうも。
ああ、どうも。
ああ、どうもどうも。
これも梅雨入ってますね。
まあね。
だって降ったり降んなかったりも多いしさ、
まあそうね。
このただならぬ湿気はこれ梅雨のもんですよ。
確かに。またバイク乗れないじ
そうね。
ゃん。
そうなんだ
最長さ、どれぐらい乗らなかったの？
よ。3ヶ月ぐらい。
3 ヶ月ほっといて、エンジンどれぐらいでかかったの？
三発だね。
マジ3発でかかる？
かかった。
さすがだね。
俺はその日、キックも覚悟したんですよ。
あ、キックもね。キックはついてるからいいよね。
覚悟したんですよ。そう、行って、三
で、行っ
発で行き
た。
ました。
チョーク引いて。
チョーク、チョークもちろ
ああ、この前2週間乗んないでね。やっても全然かかんなくて。
ああ、そ
で、キックがないじゃん、クラブマン。
う。
もうまたこれ運びかよと思って、10回ぐらいやってやっとかかった。
でも、あれ、押し書きでできるでしょ、クラ
い
ブ。
やー、なんか重くてダメ
あ、
だよ。
そ
押し書き可能な125までだよ。
う。そっか。
重くて。
なるほど。
やっぱ古いとかかんないね。
まあ、やっぱそう、あるんだね。
キック必要だよ。
いや、キックね、本当あった方がいいよ、マジ
な
で。
んでやめちゃうかな、バイクや、ほんと、キックを。
あった方が格好もいいしさ。
ねえ。絶対かかるじゃん、キックだったら。
そうだよ。
いやー、キックつけてよ。
お願いしますよ、本当に。
ほんとに。
はじめまして、森ビル内オフィス勤務の新米女 P ですと。今年3月から、池袋24時にどっぷりハマりましたと。もともと、ミシェルエレファントのファンで、休日に YouTube を見ていたら、スピークイージーにたどり着き、孝太郎さんコレクターズになりましたと。
なるほど。
まあ、もろもろありまして、私は食レポでお菓子の和紙の持ち方で、まあ言うとか始まるとすぐにチャンネルを変えてしまいますが、私以外にもそう感じている方はとても多いようで、ある人気女優さんもあまりに奇妙な持ち方で炎上していましたと。
なるほど。
ところが、スピークイージーでは、高橋オペチ、上野さん、健太くん、ゲストのエヌマくん、全員が綺麗なお箸の持ち方でとても気持ちが良かったです。孝太郎さんだけ薬指の位置が若干気になりましたが、今でも大好きなミシェルガイ・エレファントの安倍さん、千葉さんも綺麗なお箸の持ち方で、長身のロックな男たちの綺麗な箸使いに胸が熱くなるものを感じました。
なるほど。
そこで加藤さんですが、加藤さんの食事シーンを見たことがないので気になっていますと。加藤さんファンとしては正しい持ち方であると信じています。残念でしたね。
いや、俺ほどね、箸の持ち方がね、ひどい男はね、世の中にいないよ。
残念でしたね。
残念ながら。だから、ナイフとフォークに持ち替えようかと思った。
そうですね。まあ、今からでも遅くないけどね。
いやいやいや、今からそんな大リーグボール養成ギプスみたいにつけらんない。
そんな
あん
ペ
なの
ー
つけ、あんなのつけないと大丈夫だよ。
いやいや、だってあるじゃん、お箸なんかやる
まあ、あ
やつ。
る
あ
あるあるあ
るでし
る
ょ？養成ギプス。
あるあるある。
あれつけらんないよ、も
俺もね、中学校ぐらいまで持てなかったんだよね。
う。で、どうしたの？
なんかある日、なんかちょっと嫌だなと思ってさ、特訓したのよ。
あ、特訓したの？でも特訓にはティーチャーが必要じゃん。
いやいや、自力で楽器屋で人のギタープレイを見て技を盗むようにさ。
ああ、そうなんだ。偉いね。
で、ゴマとかを掴んだりさ、なんかいろいろ、なんとか投
ゴ
げて
マ
み
ど
て。
ころか俺、大豆がつかめないからね。
マジで？
大豆レベルから刺すから。刺していくからさ、相手に、ね、逃げられることが多いけど。
俺なんて梅干しとか投げて空中でキャッチする練習とかもして
い
たからね。
やー、それもう、ブルース・リーの世界だね。
ハエつかんじゃうんじゃないの、しまいには。
そう、本当に。それカンフーだよ、も
もう、凝り性なもんでさ。
う。なるほど。麹とかうまそうだね。スティック回せるからね。
どうなんだろうね。
なんか、箸の、なんか、握りがいいんじゃない？なんか。
あいつはモテるかもね。ジェフモテんのかな。
ダメそう。
なんか、
イメージ
ジェフ、
俺と山盛は全くダメそう。
なんか、スイカのスプーンで全部食いそうだよね。
なんか、パンダみたいになってる感じする。なんか、手が。わかる？
わかるわかる。
パンダ対笹みたいな感じ。
そうね。まあ、ひどい、ひどい、まあ、本当にひどい人いるけど、たまにね。
あ、そう？
もう、もはや何なんだろう、に、握っちゃってる人がいるもんね。
マジそれ外国人なんじゃない、
うん、いや、外国人とか全然上手だよ。
あ、そう。
多分あれ YouTube とかで練習してくるからさ、日本に。
あ、そういうことね。
うん。
そうか。とにかく箸はダメなんだよな。
でも、おふくろさんとかに怒られなかった？
うちはなんかそういうの、だから、おふくろとかもまあ持ち方が良くないんだろうね。気にしないんだと思うね。あ、そうか。一度もなんか言われたことがないから。箸の持ち方が悪いとか。
あ、そう。
なるほど。
うん。ほら、食べるのが必死だから。コウタル君、時代的に。
まあね。
うん。
食べなさいって。
いやいやいや、時代的にそうだよね、小田君ね。
まあ、そういう時代もあるよ。
そしてエリア的にも。
うん。箸といえばいつも言うけど、ラーメン屋のエコ箸やめてほしいね。
エコ箸って何どういうこと？
あれ、あの、使い回すさ。
ああ、はいはいはい。
箸じゃないやつ。
割り箸じゃないやつね。
うん。
うんうんうん。
ほんとしらけるわ。
でも割り箸が好き。
あれはだってさ、うまいラーメン食わしたくないのかね。
まあ、まあ単純にエコっていうところにこだわってるだけなんじゃない、ま
あ、あんなツルツル持ちにくかったらラーメンの味、
まあそうね、そうね。
半減するよ。
確かに。
持てないんだもん。
それはあるよな。
よろしくないね。
確かにね。
結構好きな店でも、箸変わったりしててショック受けてんだよね。
あ、そう。
あんたもみたいな。日高屋とかはさ、割り箸くれって言うとくれるんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
素
晴らしいんですけどね。
なるほどね。
あの、コマドリ姉妹さんだってさ、
うん、
最近は日高さんもいいわねって言ったんだから。
言ってたね。
うん。一緒にラーメン食った時。
コマドリさん元気かな？結構いい年になってるもんな、もう。
そうっすね。
そうだね。
はじめまして、和彦と申します。
はい。
シーズン1から聞いてる P でございます。
どうも。
現在51歳男子。
お。
聞き始めてからバツイチ再婚といろいろありましたが、
はあ、
現在4歳の男の子を育てるため、世田谷から新宿から子育ての住居、板橋に現在はついておりますと。
おー、板橋いるんだ。
坂下に住んでるんですが、
お
近くのオリンピック近くで、
うん。
2回ぐらいリーダーらしき男性を発見。
あ、俺だよ。
買い物袋持ってるぐらいなので高島平って聞いてるし、
うん。
こんな近くのオリンピックでジャム買ってるのかなと謎でありますが、
うん。
やたら背が高くて目立っていたので確認したくてメールしました。
あー、俺ですね。
なるほど。
うん。
明かしていいのかな。
まあ隠してもしょうがないもん
ね。隠してもしょうがない。
なるほど。
真実は隠せないっていうね、歌を歌ってるぐらいだからね。
そうだね。前略、近田春夫の金言を聞かせていただきました。
うん。
お二人の近田さんへの高評価、全く問題とかです。ちなみに私にも近田さんの言葉で大好きなものがあります。
はい。
亡くなった内田裕也さんの別れ会に参列した近田さんに、
うん。
あるインタビュアーが、ロックとはどういう音楽なのでしょうという、うん、非常に答えづらい質問をしました。すると、近田さんは、聞いてるだけで警察に捕まっちゃうような音楽、僕はそれが一番かっこいいと思うと答えたのです。
なるほどね。
近田春夫さん、心から尊敬できる男です。ご自愛ください。ブクロネーム、ロックおもしろく。
なるほど。
ロックおもしろくて近田春夫が近田だったらね。
そうだね。
そうそうそう。
へ、近田さんも洒落たこと言うね。
言うよね。
うん。
調子悪くて当たり前って歌歌ってるからね。
そうそうそうそうそう。本当ね、
うん。これがPネームなんですかね、モノラルさんって人。
う
ん、
ああ、そうだと思います。はい。
モノラルさん。ゴールデンウィークに職場の上司と喧嘩をして仕事辞め。
仕事辞めたの？
うん。少しぼーっとしようと思い、YouTube で吉田剛さんのゴーの部屋に出てるリーダーを見て面白かったんで。
うん。
コウタロさんのも見て、モッツ文化とは何やろと、はい、さらば青春の光を見て。
はい。
池袋交差点24時聞くようになったファン歴2週間程度の39歳の男。
おお、男なんだ。
2週間、ホットだね。
なるほどね。
竜が如く8というゲームをやりながら池袋交差点を聞いてますと。
おー、なるほどね。
曲は愛ある世界がすごくいいだと思いました。
はあ。
質問です。
はい。
モツ文化はチビで太った人間でも入っていってもいいものなのでしょうか。リーダーと小太郎さん、すごくシュッとして背も高くかっこいいのですが、僕のような短足豆タンク型の人間は、
うん、
コレクターズのライブにどんな格好で行けば許されるんでしょうか。
はい。
いや、全然大丈夫ですよ。フレッド・ペリーでも来てくれれば。
そうだね。まあ、さらば青春の光にもね。
うん。
でも、出演者は全員あれか、シュッとしてるか。
シュッとしてるとは言ったって、まあ、ファーディーとかが割と体格いいじゃない。
まあ、体格いいけど、まあでも、小さくないじゃん。
そうだね。
うん。
ちっちゃな人もいなかったっけ？
なんか、ジミーが一番小さいようなイメージあるけど。
意外とさ、
主人公の。
あいつもちっちゃくない、ステフと一緒にいた男。
ピート？
ピートだっけ、
うん、溶接工場みたいなところで働いてるやつ。
ああ。
うん。
あいつちっちゃくなかったっけ？
あ、ちっちゃかった、ちょっと。
うん。
スパイダーもかっこいいしさ。
そうだね。
うん。やっぱりかっこよくなきゃダメなんじゃねえか、モズ。
まあでも大丈夫よ。
大丈夫なの？
今別にリーバイさん入ってフレッド・ペリー来てくれれば、まあまあ、もう全然誰も文句言えないから。
まあ、確かに、ね。文句は言わないけどね。
うん。
で、まあ、ちょっとね、カリカリな感じがいいよね。ピンクパンサーの人形みたいな。
まあね。
うん。あれがモッズだよね。
まあ、でも30代でしょ？
うん。
まあ、またそういうの楽しんでもいいかもな。もう 60にもなるとそう言ってないですよ。
まあ、そりゃそうだ。
やっぱそこ行くとあれだよな。やっぱりさ、ああいうパンクっていうか、革ジャンとかの人たちとかさ、
うん。
年取ってもいけるね。
ああ、年取っても、ああ、モズみたいに、年取ったなって感じが出ないってこと、
うん、もう、っていうか、年取ってもカッコつくっていうかさ、モズが、ほら、本当にさ、フレッド・フェリーにさ、リーバイスの細いのっていうのはさ、
うん、
別に着れるけどさ、
うん、
20代の頃の決まり方と違う
じゃん。いやー、絶対あれはしないよ。
でしょ？
うん。
でもなんかさ、
あれは無理。
セックス・ピストルズのさ、スティーブ・ジョーンズがさ、
うん、
なんか太ってさ、年取ってもさ、ライアス着てるとさ、絵になるっていうかさ。
なるほど。それがフレッド・ペリーだったらもうアウトだと。
ちょっと厳しくない？
まあそうだね。
うん。
ゴルフ帰りのおじちゃんみたいになっちゃうね。
そこだよ。うん、日曜日のお父さんになるかなんないか
の。なるよね。だからポロシャツが持ってるその、ポロってところだけ
ある。そこなんだよ。
うん。
そこなんだよ。
そうだよ。そうそうそう。うん、多分。
難しいとこだよな。
難しい難しい。
でもな、そこがでも持つのテクニックなんだよな。
いやー、かなり難しい。やっぱ若くなきゃ許されない文化だからね、本当は。
まあ本来ね。
うん。
そうなんだよね。
生意気なティーネイジャーが大人の格好してるっていうのが持つだから。
そう、そこなんですよ。
ねえ。
うん。でもまあライブ別にどんな格好で来てもいいと思うよ。
い
や、
それは全然問題ない
し。マジで。
そう。
全然いいと思うよ。
それは全然問題ないし。
うん。
T シャツで買わない。
全く。
うん。まあ、そのバンドの T シャツ着てってもいいしね。
そうそうそうそう。
うん。よくなんか見るよね、SNS 見てると。
うん。
好きなバンドでもねえのに T シャツ着るなみたいな投稿多いで。
あ、そうなんだ。
うん。
あるね。
そんな投稿があるの？
よく見るよ。
ええー、ほんと、厳しいね。
厳しいなと思って、俺とか全然気にしないんだけどさ。
うん。
デザインが良ければ着ちゃうなってとあんだけどね。
うん、そうだよね。いや、そう思うよ。
そんな厳しくなくてもいいんじゃないかなって俺はちょっと思ったんですけどね。
厳しいね。
うん、まあ確かに今バンド好きに来てる方がいいけどもちろん。
うんうんうんうん。
でもまあ、そのデザインがいいと思ったなら来てもまあね。
いや全然いいよ全然。だってデザインがかっこいい方がいいじゃん。
なしじゃないよね全然、
うん。絶対かっこいいよ。
うん。だからまあ、例えばさ、H&M とか行くとさ、
うん。
普通にプライマルスクリームの T シャツとか売ってたりするわけだ。
ああ。
そうするともう、ロックのロの字も知らない人が買ってきてると。
なるほど。
まあ、そういうのは気に入らないのかね。
なあ、そうかもしんないね。
やっぱ、ニルバーナ T シャツ着てるおじいちゃんってのが一番許せないかな。
いや、でも、ニルバーナがね、結構多いよ、そういう投稿には。
あ、やっぱそうなんだ。
うん、ニルバーナは厳しいんですよ。
それは、ニルバーナ信者が許さないってことなの？
ニルバーナ信者よりもなんか、やっぱ、ロック好き的な人がだね、
う
ん。
そうだね。
俺なんてコレクターズの T シャツ着てる人と面と向かってるけど、俺には気がつかないんだよ。
いやいやいや、よくありますよ。
あ、どっかのお下がりだよ、あれ。
そうそうそう。娘が着てたやつとかね。
うん。
そうなんだ。
うん。
厳しいね。
いや、俺も見ながら世の中厳しいなと思って見たんだけどさ。
それ厳しいな。
確かにでもね、俺ね、一回ね、ピクシーズってあったじゃん。
あるね。
俺そんなにピクシーズ知らないんだよね。
いや、俺も知らない。
ただ、ピクシーズのバンズがあったら買ったんですよ。
うん。
わ、かっこいいなと思って。
うん。
で、それ履いてさ、
うん、
なんか酒かなんか飲んでたのかな、どっかで。
はいはいはい。
ただ、外国の人が来てさ、
うん。
二人組。
うん。
俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、俺、お前ピクシーズ好きだろかみたいなこと言ってるんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。
いや、ノーって言ってさ。
なるほど。
で、それがっかりさせちゃったんだよね。
で、ピクシーズのロゴかっこいいよね。
そうそう、あのさ、そういうつもりで入ってたらさ、
俺もワッペン買っちゃったもん。
うん、俺も好きなんだよ、ピクシーズみたいな感じで来たわけですよ。
なるほど。そしたらよく知らないんだよ、みたいな。
だから、知らないからさ、知ってればさ、合わせられるんだけど。
そうだね、そうだね。
知らないからさ。
でも俺も後からピクシーズ YouTube とかで見て、
うん、
あ、こんなバンドなんだってなんとなく、嫌いじゃないけど好きじゃないって。
沢君がかなり好きでしょ。
もうそう
か。ああ、そうか、うん。あっち側か。そうかも。ピクシーズはね。
うん。
でもかっこいいよね、バンド名はね、ピクシーズとか、ね。
かっこいい、かっこいい。うん。
でも、太ったおっちゃんだけどね。
今太っちゃったの？
え、もともと太ってたと思うけど。
もともと太ってる？
違う？
ピクシーズ？あ、ごめん。俺ね、あれと勘違いしてる。ソニックユース。
全然違うわ。
ごめん。
全然違うわ、それ。
うん、違うね。ソニックユースと間違った。
ソニックユース背でかいんだよね、うん。
ソニックユースと間違えた。
あいつでかいね。190あるでしょ。
そう。俺さ、あいつとさ、あの、リキッドレムのエレベーターで二人きりになったことあるんだよ。
へー。
でかいんだよ、俺は。
でかいの。
俺がちょっと見上げたんだから。
へぇー。あれもでかいかったよね、ことがあるんだ。ジーザス・ジョーンズのボーカル。
あいつでかいんだっけ？
でかいんだよ、あいつ。あいつも192とか。
ライブは見たことあるけど、間違って見てないからな。
でかいの。
あ、そう。
うん。
ジーザス・ジョーンズだよ、俺があの、オンタイムでライブ見に行ったら始まってたっていうの。
そうそうそうそうそう、言ってたじゃん。だから先に
始めて、巻いて始めてるよ、もう。なんだこいつらと。
売れたよね。
売れた。
ね、
好きだったもん、俺も。
ファースト、セカンドとか良かったね。
2までよかった。
ね、2までね。
うん。3でちょっと嫌になっちゃった。
そうなんだ、俺もそうなんだ。なんかコンピューターミュージックみたいになっちゃったね。
うん。
3が。
なんかあったけどね、最初からね。
うん、最初からそうなんだけど、なんかバンドっぽくなくなったんだよな。
うん。浜野ブライアン・ジョーンズ、改めまして、ミック・ジョーンズさん。先日名古屋で組んでいたバンドを抜けるべきかどうかご相談しました。
ああ、あったね。
はい。その説は、長々としてメールを読んでいただきありがとうございました。お二方に背中を押していただいてバンドを抜けたと。
うん。
そして東京の下町に引っ越して、今は千葉に住んでいる元メンバーのベースとまた一緒にバンドを組むことになりました。
ああ、そうなんだ。
ちなみにメンバー全員今の清志郎さんを知ってます。
なるほど。
先日の放送で孝太郎さんが翔ちゃんさんのご自宅でカートルバンセリーのライブを見て、
うん。
ジェフのベースの音がすごかったとお話ししていたことから、
うん、
ベースの音を含めたバンド全体のサウンドプロデュースについてお二方にお聞きしたくメールしました、
はあ、
昨今音楽を聴くのにスマホで聴く人が多いそうで、
うん、
自分のオーディオを持っていない若者も普通にいると耳にします。
なるほど。
そんな中 X にてネット界隈で楽器を弾く人たちの中でスラップベースがもてはやされるのはハイの成分がよく出てスマホのスピーカーで弾くのに聞き取りやすいからだというポストを見かけました。
なるほどね。
まあ、年寄りのために言うけど、これ、チョッパーのことね。
チョッパーね。
うん。また別のバンドの話になってしまい恐縮なんですが、
うん、
ベースがスラップを多用するスタイルで、パキパキの音作りをしていたのです。
うん。
最初はそこまで気にしてませんでしたが、
うん、
いざライブ映像を見てみると、ベースの音がスカスカで、アタック音ばかり目立った結果、
はい。
バンドの全体の音も迫力がなくなる始末でした。
まあ、そりゃそうだよ。
まあ、その音作りについて、ベースに苦情を入れたと。
うん、
本人が抜けの良い音が好きだと譲らなかったので、
うん、
別にいいやと放っておいたと。
なるほど。
しかし先日の孝太郎さんのお話を聞いて、やはりベースは低音を担当するパートなんだから、
うん、
音抜け運動よりもまずはしっかりした低音 を出すべきなんだろうと改めて思った。
そりゃそうですよ。
もちろんバンドの曲の雰囲気で各パートの音作りが変わってくるでしょうけど、
うん、
お二方はベースのサウンドについてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。
うん。
ちなみに僕は帯域で言うと、バスラとギターの低音域の間をバトル、適度にアタックの効いたブリブリしたベースの音が好きです。
うん。
ベースには音だけよりも根っこの部分を支えてほしいと思ってますと。
うん。
機材ですとプレベア、サンダーバードの音が好き。
はぁ。
セラ前のベースとは求めてる音が合わないから話も合わないし、抜けるべくして抜けるバンドだったと。
なるほど。
また昨今のプロの現場のレコーディングではスマホで音楽を聴くということを前提として、全体のミキシングとかしてるんでしょうか、
うん、
自分は音作りについてはそんなトレンドなんか関係ねえってスタンスで、
うん、
エクソアマチュア風情でやってますが、プロで長年やってるお二方の話を参考までにお聞かせくださいと。
なるほどね。
まあスマホなんかは相手してませんよ。
そりゃそうだよね。
スマホ相手するんだったらその前にね、全曲サビから始まんなきゃダメだもんね。
いや本当だよね、イントロなしでね。
うん。
そういうのをこう狙って作れる人ってまたミュージシャンとは違う人だよね。
そうだね。
うん。やっぱりいろんな音楽のスタイルがあるけど、何でもかんでも、うん、こう目立ちゃいいっていう音楽じゃダメだよね。
そうね。やっぱりそのバンドはやっぱりそのとりあえず何こういうバンドの音にしたいってサンプルがあってそこに近づけた方がいいよ。
そうそうそう。理想とするね。
うん。真似、それは真似じゃなくてかなりお勉強になるから。
でそれにさあのレッド・ツェッペリンが一番いい例なんだけど、
うん。
あそこのベースすごいさ、
うん。
普通にオーソドックスな音するんだよね。
うん、
でもあれがボトムにあるからさ、
うん、
あのジミー・ページのさ、
うん、
ギターの派手なさフレーズも生きてくるわけで、
そうなんです。
あれがスラップベースみたいなパキパキやってたらさ、
うん、
歌も邪魔するしギターも邪魔するしさ、
そうなんだよ、
うん、だから役割っていうのがしっかりあるわけじゃない。
そうね、
うん、そこの役割を果たすのがやっぱベースはベースの領域とあるわけで、
ベースっていうのはね重要だよ。
本当だよ。
ビル・ワイマン、見てもらえなさいよ。ビル・ワイマンじゃなくなった途端にああなんだよ。
そう。だから、ビル・ワイマンとね、だから、あと俺がいいなと思うのは、やっぱり、レッド・ゼッペリのジョン・ポール・ジョーンズのベース。
うん。
あと、スティングね。ポリスの時の。
スティングね。
こう本当に無駄なこと、必要最低限のことしか聞かないんだよ、あいつで。
まあ、歌うからね。
歌うけど、でも、もうあれでいいのよ。あれ以上弾いちゃダメなの。うん、逆に言うと。うん、それが一番さ、周りがこう、引き立つためのベースだから。
そうね。
うん。これをね、やっぱね、突き詰めてほしいね。
そうね。
うん。
まあ、とにかくまあ、理想の、ライブでも何でもいいけど、一回真似した方がいいよ。
そうなの、そうなの。
そのスラップがどうとかっていうのはもう、
そっから
全然後の話でいいから。
そうなんだよね。だからまず曲を聴いてほしいよね。
うん。
曲全体の中でのこう、自分の立ち位置を。
そうそうそうそう。まあ、とにかく理屈よりもミーハーにこのバンドになりたいっていうふうにやった方が絶対いいよ。
まあ、それはあるね。
それは基本だから。みんなそうなんだから。
しかし、もうそうなんだね。スマホが、それで聞くとなったら、それに合わせて作ってくるんだね、やっぱりね。
まあ、だからさ、写真とかでもさ、やっぱりさ、うん、みんなスマホで見るからスマホで撮るっていうじゃん。
まあ、それもそうだね。
カメラマンの人は。それもまあ、一理あるけどね。
う
ん、
まあ、そうだね。
うん。
まあ、あとほら、モータウンレコードがさ、
うん、
あの頃はほら、ラジオでさ、
うん、
放送された曲がヒットチャートに上ることが多いって言うんでさ、
うん、
車のラジオで聴けて一番いい頃合いのミックスにするみたいなさ。
なるほど。
そういうことやってたらしいよね。
でもマスタリングでラジカセの音で確認とかもしたんじゃない？
するよ。だからそれが全くその、当時はラジカセで聴く人が多かったからっていう意味で、多分ラジカセでやってたから。
スマホで聞くったってさ、うん、そのスマホの使ってるヘッドホンでえらい変わるからね。
まあ、そりゃそうだよね。
環境が結構バラバラ
って。全然もう、何の参考にもならんね。
そりゃそうだよね。イヤホンで聞いてる人と、うん、高いイヤホン、ちょっとヘッドホンで聞いてる人と全然違うもんね。うん、
特に低音が違うから。
そりゃそうだ。まあ、だから逆に難しいんだよね、こっちはミックスするときがね。
難しいよ。
いい頃合いをこう、どこに落とし込むかはね。
うん。うん、ポータブルプレイヤーでさ、やっぱり聞くと、いいレコードもあるもんね。
あ、そう。
あのね、ミートザビートルズなんてポータブルプレイヤーで聞いたら迫力全然違うよ。
やっぱそうなんだ。
うん。
やっぱポータブルプレイヤーぐらいの音にこう合わせてあんのかね。
わかんないけどね、全然かっこいいって思ったね、俺は。
いや、わかるわかる。あの、昔さ、やっぱりビートルズ聴くときに、
うん。
中学の同級生の、ほら、初めてビートルズバンド組んだときにさ、
うん。
ジョン・レノン役の榎本くんが、兄貴がいて、
うん。
兄貴がオーディオマニアなんですよ、時代的にも
う。
うん。いるでしょ？
はいはい。
あと、リンゴ玉木がちょっとしたポータブルプレイヤーみたいなの持ってたんですよ。
ほうほうほう。
で、両方の家で聞くんだよね。
なるほど。
で、音質は絶対榎本君の兄貴のプレイヤーの方が高いからいいと思ってるわけ。
はいはいはい。
来ないんですよ、プリーズプリーズミーが。
なるほどね。
リンゴ玉木のポータブルプレイヤーで聞くと、ハーモニカが突っ込んでくんだよね。
ああ、わかるね。そういうことなんだよね。
そうそうそうそう。
そういうことなんですよ。
子供心に、たまちゃんのプレイヤーの方がいいって思ってたもんね。
俺、ポータブルプレイヤー欲しいんだけどさ、
うん、
どっか行っちゃったんだよね。
そうなんだ。
捨てちゃったかな。
まあ、で今から買うのもなんだよね。
まあ、プリーズプリーズビー、あ、ミートザビートルズのために買うって感じだよね。
まあ、そうそうそう。だからまあ、その頃のレコードだよね。
ビザアルバムも良かったな。
うん、多分そういう音に合ってんじゃないかな。うん、 なんか、スピーカーとかが良すぎるとさ、なんか妙にこじんまり聞こえるっていうかさ。
わ、
うん、
かるわかるわかる。
わかる
わかる。
押しが弱いっていうか。
うん。そうなんだよ。
池袋コサで日中やち。
私、ソロがコロンビアミュージックショップで独占販売しておりますので、
はい、
よろしくです。そしてドーナツのですね、第16号は、私の還暦号となります。
お、還暦スペシャル。
還暦スペシャル。
お
お。そちらもよろしくお願いします。6月28日発売。
なるほど。
そしてコレクターズ、7月13大阪、7月15東京と、これはですね、ファンクラブの会員限定のイベントですね。
そうですね。
そして今年も呼んでいただきました、スピッツ、豊洲サンセット。
はい。
9月27日に出演します。
なるほど。
そして10月26日に、ビートモータース結成20周年記念スペシャル。
お
笑ってビートも。
はい。
渋谷のクラブ、クワトロで行います。
なるほど。
我々とビートボタスの、こう、対バンというか、まあ、我々がまあ前座ですね。
まあそうだね。
うん。
20周年なんだ、もう。
そう、オープニングというかね。
うん。
まあこれはリーダーと同郷のよしみということで。
そうなんですよ。熊谷出身でね、秋葉くんが、うん。
あ、この間その俺、テレビ埼玉出た時に、ババくんだっけ？
ババくん、うん。
彼が MC だったよ。
そうそうそう、彼もね、あれ、うん、寄居町、近所なんですよ。うん、せんべい屋の息子。
そんなこと言ってましたよ。
うん。
そして11月2日、名古屋ダイヤモンドホールでフラカンと対話します。
ああ、久しぶり。
ねえ。
うん。
池袋交差点24時、このポッドキャスター、スタジオ MOG の音楽誌、ドーナツから配信しております。
してます。
写真館もそちらにあります。
あります。
そしてこのポッドキャスト、YouTube では全ての配信が聞けますので、チャンネル登録をぜひしてください。
お願いします。
pmail、bukuro24@gmail.com です。
はい。
お待ちしてます。
待ってます。
P メールを紹介した方にはバストロイヤーステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
お願いします。
それではまた来週お会いしましょう。Do the download!
Do the download!